皆さんこんにちは、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは、5月11日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち第2弾、今日の話題は他のことをすれば畑が荒れるというお話で、いつものように藤原事務所の長谷川隆史君とお話を楽しみたいと思います。長谷川君おはようございます。
おはようございます。
最近元気ですか？
ええ、そうそうです。
そうそうですか。連休の小田原の町のお祭りはいかがでしたか？
そうですね、今までに小田原で見たことないほど人を見ました。
ああ、私も同感ですね。小田原ってこんなに人がいたのかなと。普段はなんか、ね、昼寝してない町だから、
はい、
ね、なんか私も同感でした ね。
いつも小田原女子公園はうちの子供の遊び場になってるんですけど、
はい、
遊べる隙もないぐらい人がびっしりでした ね、
はい、まあ、よそからも観光客来てるんでしょうけど ね、
そうですね、
まあ、やはりこのなんて言いますか、この歴史の重みのある町っていうのはそういう意味では豊かですよ ね、
はい、
ね、まあ、そんなこともありましてですね、まあ、これから地方の時代あるいはその観光の時代ということですから、皆さんそれぞれの町の、ね、お祭りとかですね、そういうものをきっかけに、ね、町おこしを始めていかれるのも非常にいいことではないかなと思うんですけども、さあ今日の話題、他のことをすれば畑が荒れる。この他のことというのは田んぼのことという意味なんです。田んぼの仕事をしていれば畑の方がおろそかになって荒れてしまうという意味で、一方にかかりきれば他方がないがしろになり、両方が一度にできない例えということなんですけども、さあ長谷川君は他のことをすれば畑が荒れるというような感じですか？
いや、そうならないように努力はしてるんですけども
。努力はしてますけど、はい、どうそうなりますか？
どうなんでしょうね。
例えば、ね、
昔はそうだったかもしれないですけど、
そう、例えば車の運転ってこれはすごく危険でしょ？
はい、
例えばさ、その目の前になんかフラフラフラフラ走ってる、例えば自転車があったと、
はい、
そればっかり聞い取られてると、ええ、他のとこぶつかったりしますよね、信号見落としたりね。
そうですね。
だから世の中その、まあ、なんか仕事していく上で他のことも畑も、まあ、両方このやらないとね、
はい、
注意はこの両方をしっかりとこう気を配っていかないと、
はい、
物事がうまくいかないわけなんですよね。
はい、
ですからそういう意味では他のことをすれば畑が荒れるっていうのは、本当にこれをその通りやっちゃうとやはり人生ろくなことはないっていう話も一つありますけども、
はい、
ありけども、しかしやっぱりね、人間本当になんか本気でやろうと思ったらそうそうたくさんのことはできないっていうふうに考えてもいいんですよね、これ。
うん、そうです ね、
ね、
はい、
例えば今は勉強の時とか、
はい、
今は仕事の時とか、
はい、
だからもうどっちかにこれ割り切ってやらないと、なかなかいい結果が出ないというふうに考えることもできなくもないと思うんですよね。
はい、
そうすると逆に言うとね、他のことをすれば畑が荒れるというのは、そういうふうに考えると物事集中できるかどうかというふうにも考えられないこともないと思うんですよね。
はい、
ね、畑のことができなくなるぐらい田んぼに集中できるかどうかと、はい、いうこともあるんですが、
はい、
どう？
え、どうっていうのは？
その辺の集中力はどう？
あ、集中力ですか。
うん、
うん、集中力、
集中力、うん、
まあ自分ではちょっとはある方かなとは思います。
ちょっとある方かな、はい、いいことある。じゃあ うんとはないわけ。
うんとはなどうでしょうね。
うんとはないの。あ、そう。でもどうですかね、これ世の中こう見ていてですね、他のことをすれば畑が荒れるっていうような人は増えてきたかな。
そうですね、まあ、一度にいくつかのことできないっていうのは、うんうん、多いかもしれないですね。
あるね、
はい、
昔私アメリカに若い頃行った時ね、
はい、
アメリカで商店入って、あるいはその切符売り場なんかでこう向こうの店員と接するでしょ、
はい、
そうするとね、見事に一つのことしかできないんだよね。例えばね、レジの人でもね、
はい、
目の前のお客さんと話してでしょ、よそから割り込んで話しても耳に入らないんだね、
うん、
ところがさ、日本のさ、レジの おばさんたちってさ、
はい、
もう大忙しでレジ打っててもよそからこれいくらとかあれ何って聞いてもね、ちゃんと答えてくれるんだよね、
うん、
だから当時私は若い頃、まあ、一人が一つのことを同時にいくつもするのは当たり前だと思ったのに、
はい、
アメリカ行ったらさ、アメリカの店員さんたちって一人にかかりっきりになっちゃうんだよね、
うん、
そうしないと失礼だからっていう意味でもないみたいで、同時に二人の話聞けないんだっていうこと分かって愕然としたことあるんだけどね、うん、なんかだんだん今そんな風に言ったら日本人もその当時のアメリカ人みたいになってきてると思いません？
うん、そうです ね、
ね、
まあ、聖徳太子ほど行かなくても2つぐらいはね、
ね、2つぐらいはね。うん、いやだからね、本当になんかその一つの話が終わるまで次の話が進まないことなんだよね、
はい、
私アメリカの証券会社に勤めた時ですね、やっぱり一つ言われたのはね、
はい、
この世界に来たら一度に二人の話同時に聞けないと仕事ができないんだよって言われたんですよ。本当に、
うん、
本当にね、相場が荒れたりするとね、二人が同時に話しかけてくるのよ、
はい、
本当の話、
はい、
あれこうしてこれああしてとか言ってね、で両方それ聞いてそれぞれ答えなきゃダメなのよ、
うん、
でねこれできんのね、やると。例えばね、その相手が一方電話だったりするわけ、
うん、
電話でこう相手がなんかかかってくるでしょ、話してるでしょ、電話や話してる間に向こう電話待てないから誰かやってきて話しかけるわけよ、
はい、
そうするとね、電話を一瞬で、ね、保留にして話して、また保留を解除して電話話して、また電話保留にしてこっち話すんだよね、
はい、
同時に二人の会話をやはりこなさないと、
や
っぱ仕事にならないんだね、
うん、
本当の話。それとか例えばね、そのコンピューターの画面なんか見るときもそうなんですよ。同時に全部いろんな画面見てないと、
はい、
1つだけ見てるわけいかないんだよね。だからなんていうのかな、その他のことも畑も両方やらないと仕事にならないって、私なんか自分で体験があって、
はい、
ああいうのって訓練すればできるっていうのは私の実感なんだけど、どう思う？
どういう訓練をすれば？
いや、もうその非常に厳しいことやんのよ同時に2人と話すんのよ、
はあ、
もうそれやらないとしょうがないっていう状況にやっぱなったら、
はい、
なりますよやっぱり、
ああ、
うん、聞けるようになるのよあれ本当に、
うん、
同時に2人の話をね、
はい、
で相当やっぱ緊張感がいんの、
うん、
頭に緊張感がいって、だからその分だから相当なんて言いますかね、頭を活性化させなきゃいけないんだけど、
はい、
一旦スイッチが入っちゃうとあれできんだよね、
うん、
3人とはさすがに難しいんだよね2人ぐらい前ならね、
はい、
同時に話はあれできるよね、
うん
うん、なんかさ今日思いません？今日もなんかね、なんか朝から京浜東北線の電車止まってんですよね、
はい、
信号がなんか壊れちゃったとか言って、
はい、
なんか一番電車出てすぐ後から止まっちゃって昼までなんか走らないって言うんだね。
昼までですか？
うん、なんか知らないけど信号が壊れたっていうわけよ、
はい、
でああいうの見てるとやっぱなんかさ、みんな注意力散漫になってんじゃないの今働いてる人って数日前はなんか関西の方で、
はい、
夜中に保線するでしょ、
はい、
保線作業やった後の台車を線路に置きっぱなしして置いといたら一番電車がそれ跳ね飛ばしちゃったってね、なんか漫画みたいな話だよね、
うん、
確認してないんだよ ね、
考えられないですね。
考えられないでしょ、
はい、
なんかね、そういう意味で言ったら今そういう意味での基本的なこの仕事の能力が、
はい、
落っこっちゃったよね、
うん、
だから昔は家庭や学校でそういうの育てたけど今育ててないんだよね、
うん、
で社会出てきちゃってやってると、
はい、
なんか本当に一つのミスがですね、ものすごい大きなトラブルを起こしちゃってんだよね、
うん、
そんなこと感じません？
うん、
うん、
そうですね、まあ、自分自身も最近ちょっとちっちゃなミスが多いんで、
あ、そう、いやミスはね、それは人間だから必ずあるのよ、
はい、
でミスをした後それどうカバーするかがポイントで、
はい、
だから世の中のこのマネジメントの原則というのはね、
はい、
フェイルセーフといって、間違いをしてもそれがその事故にならないように全部カバーする体制を作ったらわけね、逆に言うと人間は間違いを犯すもんだという前提で全部作んなきゃいけないんだね、あれ。
ああ、そうですね、
ね、
はい、
だからやっぱりそのチェック体制作るとかね、こういろんなことやって初めてその間違いがあってもそれがトラブルにならない体制ができるわけよね、
はい、
まあそれはともかく、とにかくこの他のことをすればね、畑が荒れるってのはね、基本的にはまあ集中力っていうものが育てるっていうことで、まあ考えればね、
はい、
まあそれぐらいこうなんか集中してやってもいいっていうふうにも考えてもいいし、
はい、
あれやっぱりまんべんなくその注意力をね働かせてないと、
はい、
いい仕事ができないというふうに考えても、まあ、どっちとっても私はいいんじゃないかなと思うんですよね、
うん、そうです ね、
ね、
まあ、気持ちの問題大きいといえば大きいかもしれないですよね、
うん、まあすごく大きいですね、
はい、
なんていうかそのモチベーションっていうのかな、
はい、
うん、どこまでその本気でやろうという気になってるか、
はい、
ね、え、あなたなんかどう、そのモチベーションは、仕事のモチベーションは
間違いなくやろうっていう、
うん、
そういうのはありますけど、
うん、
はい、
集中してそれをだからやるためには何て言いますか、その頭でそういうの分かってるだけじゃなくて、ある種体全体にモチベーションが染み付いてないとなかなかうまくいかないよね。
そうですね、
そういうの感じません？
うん、まあ、あとは、
うん、
忘れないようにちゃんと書いたりとか、
ああそうだね、
メモしたりとか、そういう基本的なことですね。
ああ、基本動作みたいなやつね、
はい、
そう、基本動作ってのはやっぱり大事だよね、
はい、
それをおろそかにすると必ずどっかでトラブル起きますよね、
はい、
あと私の体験で言いますとね、やっぱこういうのはね熟練の技ですから、
はい、
やっぱりね同じ動作を何度も何度も繰り返して練習するんですよね、
うん、
そうするとやっぱだんだん上手くなっていくんだね、
はい、
同時に2つのことをやろうとか3つのことをやろうとした場合には、
はい、
やっぱりそれ何度も何度も繰り返して練習するんだよね、
うん、
そうするとできるようになるんだよね、
はい、
一発じゃできないよね。だから一発やってできないから諦めちゃうっていう人はやっぱ先進まないんだよね、あれね、
うん、
うん、
じゃあさんの、好きなフライトシミュレーターでそれができるっていう風に。
そう今度ねだからねよく考えてみたらフライトシミュレーターって、はい、ちょっとでもなんかいい加減なことやると、足出さないまま着陸しようとしたりね、
はい、
着陸灯をつけ忘れたりあるいはその離陸の手順間違って失速しちゃったりなんかやんだよね、
うん、
考えてみたらああいうのってそのものすごくやっぱりこの手順を守ってね、
はい、
あるいはその着陸できない状況だったら必ずやり直すと、うん、あれすごくね嫌なんですよ着陸にやり直しって、
うん、
もう目の前に滑走路あんのにえい降りちゃうと思うわけね、
はい、
こんなトラブってもさ、風が吹いててもなんか天気悪くても、はい、でえい構わず降りちゃえってやると大体事故になるんだよ、
うん、
だそういう時はあダメだと思って一呼吸置いて、
はい、
まあもうやり直そうと思ってもう一回上昇してぐるっと旋回して5分ぐらいかけて旋回してもう一回直してやると絶対事故にならないんだよ。だから事故の多くは無理して降りようとしたら起きるんだね。だからそういうのシミュレーターでもそういうことはちゃんと分かんないよ。だからそうするとやっぱ仕事も全部同じで、ですからそのいい加減なことやると必ずトラブル起こるんだな。だからいい加減な時はやっぱりねやり直しすんだよね、どんな手間かかっても。
そうすると心に余裕もないといけないっていうことですかね。
余裕もないといけないっていうかそれはある種訓練だね。
訓練です
か。訓練に積むことによってその心の余裕はどんどんできてくるからね。
ああ、
うん、キャンプなんかやってもそうだよ。私昔からボーイスカウトとか自転車部でキャンプとかやるでしょ、
はい、
そうするとねあれねキャンプですごく辛いんだよね、うん、もう自転車出してクタクタになった後さテント張ってそれから食事作ったりするでしょ、
はい、
しかも非常に時間も限られてるでしょ。もうねみんながですね相当テキパキ働いて共同作業でやらないと物事進まないのよ、
うん、
そうするとね本当に疲れきっちゃうんだよね精神的にも、
うん、
でもやっぱりね先輩はすごいのよ、
はい、
絶対疲れないからねでいつも人の面倒を見てね、テキパキテキパキ仕事してきますからね、
はい、
だからああいうの子を見て育つとですねやっぱ自分もだんだんできるようになるんだよね、
はい、
うん、だからそういう意味でのこの集中力の訓練であれ訓練すれば結果出るからね、
はい、
そういうのはフライトシミュレーターでもできるかなと最近思ってて、
はい、
近々またそういう形でもう一回ねもう一回そのあれリニューアルしようかなと思ってるんですけどね、
はい、
長谷川君やってみる？
僕も受けないといけないです ね、
ねうちの若い人たちもみんな受けさせて少し特訓しようかなと思ってるんですけどね、はい、まあいずれにいたしましてもこの他のことをすれば畑が荒れるというのはね、まあいい方の意味でも悪い方の意味でもそれぞれ意味があると思うんですよね、
はい、
で集中するときはしっかり集中して、
はい、
もうね、他のこと構わず一言やり遂げることもいいし、
はい、
それからやはり全てに注意を行き渡さなければならないときは全てに注意を行き渡すように仕事をすると、
はいはい、
まあ、その大切さだということですよね、
はい、
まあ、そういうことで長谷川君も私たちも皆さんで頑張ってこれからいい仕事をしていきましょうということで、はい、よろしいですか。
そうですね、お客様にご迷惑をおかけしない
ようにそうそうそう、はい、ご迷惑をおかけしないようにね、
はい、
もうくれぐれもそういうことのないようにね、
はい、
仕事をしていかなきゃいけないと、まあ、そういうことですね、
はい、
はい、というところで今日の藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、この辺でおしまいにしたいと思います。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。
ありがとうございました。